続いて一般質問、14人が調整を問う。はじめに公明党内藤美佐子、災害見舞金支給条例の改正について。生活に支障のある一部損壊を対象に、全焼・半焼に至らない一部損壊加算に対しても見舞金を支給してはどうですか。
副士課長、見舞金は脱財政硬直化宣言にて見直しを進めている扶助費であるため、拡大するのは難しいです。町長、様々な災害があるので引き続き研究します。
自転車安全利用の推進。自転車の危険運転に罰則が強化されました。町民を自転車事故より守るための施策推進に、過小自転車安心安全条例の策定は考えていますか。
自治安心課長、2年間三芳町が交通安全対策協議会の会長を務めるので、二市一町足並みを揃えて条例策定を検討したいです。
学童保育の充実、本年度より対象者が小学6年生まで拡大しましたが、昨年新生児に新6年生への周知が行き届かず、知らない保護者が多いようです。申請すれば新6年生の夏休み利用は可能ですか。
子ども支援課長、6月10日までに申請があれば可能です。対象者には丁寧に周知します。
これからのまちづくり、少子高齢化への対策はどうなっていますか。
政策推進室長、子育て支援を優先事項の一つとして事業推進していきます。
市政施行を目指しますか。
政策推進室長、思い切った施策展開と財源が必要です。総合計画の8年の中では厳しいです。
農業振興地域整備計画の改定はどうなっていますか。
産業観光課長、前回改定から年数の経過により環境や農業者の考え方も変わっているので見直したいです。
三芳スマートインターチェンジ古川に合わせ、林地に道の駅設置はどうですか。
町長、都市計画マスタープラン三芳バザールにぎわい公園の具現化を図ります。
公明党岩木恵子、妊娠期から子育て期まで一貫した支援を、子育てケアプランの作成を、切れ目のない妊娠・出産支援のために日本版ネウボラの取り組みで妊娠期相談支援体制はどうなっていますか。
保健センター所長、両親学級、こんにちは赤ちゃん訪問、子育て講座、乳幼児健診など関係課と連携し切れ目なく支援しています。
ワンストップで子育て包括支援するため、既存のネットワークや施設を活用してコーディネートする拠点の整備はどうですか。
子ども支援課長、各課と連携し子育て支援の充実と窓口の一本化、母子保険の連携を図っていきたいです。
子育てケアプランの作成はどうでしょう。
子ども支援課長、今後拠点整備ができたら検討していきたいです。
公共交通の充実を、デマンド交通の実施に向け具体的な対応と周知はどうなっていますか。
政策推進室長、運行時間の延長や乗降場の増設、利用者の増加を図っていきます。
公共交通空白地におけるライフバス等の計画はありますか。
政策推進室長、バスの運行改善など交通審議会等で定期的に協議していきます。
高齢者対策について、ふれあいセンターの現状と 今後の計画はどうですか？
福祉課長、代替の社会福祉施設を検討しています。
藤久保拠点ゾーンに総合福祉センターの建設はありますか？
福祉課長、今後健康福祉事業として公共マネジメントの中で検討していきます。
余熱利用施設エコパが開設されて1年になりますが、送迎バスの改善策はどうなっていますか？
環境課長、運営協議会に改善要求していきます。
その他の質問。1、児童虐待の現状と対策は？ 2、期日前投票所の増設について。三好未来、ぬくい久男。三好町の明るい未来のために行財政改革を。早急な行財政改革プランの策定を。経常収支比率とは、地方財政のエンゲル係数で 100% に近いほどゆとりがないことになり、市町村では 80% 以下が適正です。2年間行われてきた脱財政硬直化宣言の結果はどうですか？
政策推進室長、数値的な結果としては、経常収支比率は平成25年度の目標 98% に対して、結果は 96.6% でした。平成26年度は決算が確定していないため、数値は出ませんが、アクションプランの実行の中で削減効果が目標値に達成しなかった項目があったので、厳しい数値であると思われます。
三好町の経常収支比率は埼玉県内で平成23年度からずっと悪い方から1位であり、平成20年度から6年間以上も 90% 以上ですが、担当としては原因をどう捉えていますか？
政策推進室長、経常的経費が慢性的に多く、歳入が減少しています。扶助費や交際費の割合が他の類似団体、人口規模や産業構造が類似した自治体のことよりも多いと認識しています。
特に法人の税収についてどのように捉えていますか？
政策推進室長、三好町の税収は優良な状況ですが、国からの交付税がもらえない関係から、歳入部分と義務的経費の部分でこのような比率が出ていると思っています。
4月より埼玉県庁より赴任の副町長に見解を伺います。
副町長、三好町は従来財政力が強く、長い間不交付団体です。その強い財政力を背景に、公民館や保育所、児童館など、町直営の公共施設運営等の他市町村より充実した行政サービスを行ってきましたが、近年の税収減により財政が硬直化しています。今後は大綱に基づき、事務事業、施設運営管理や職員定員管理を見直し、弾力性を持つべきと考えます。
公明党小松慎介、町民福祉向上のための施策について、命と財産を守る薄い対策拡充を。昨年度の被害状況はどうでしたか？
自治安心課長、床下・床上浸水等の被害はないですが、各地で道路冠水が発生しました。
DVD などで集中豪雨等に対する研修を実施してはどうですか？
自治安心課長、正確な情報を住民の方に学習していただき、職員も共有することは重要と認識、検討していきます。
学校でも実施してはどうでしょう？
学校教育課長、各学校に紹介し、活用を進めていきます。
今後のハード面整備はどう思いますか？
町長、 町全体の雨水計画をしっかり作っていきます。
道路行政について、幹線14号線の道路修繕、幼稚園周辺の歩道設置はありますか？
道路交通課長、部分的修繕で順次対応します。歩道は必要と思いますが、設置は困難です。
幹線15号線の拡幅、歩道設置をすべきではありませんか？
道路交通課長、拡幅、歩道設置は困難ですが、路面表示やグリーンベルトを設置し、安全対策を講じます。
幹線7号線歩道に転落防止の防護柵を設置してはどうでしょう？
道路交通課長、ガードパイプの設置を検討します。
福祉行政について、見守り体制の拡充はどう考えますか？
福祉課長、社会福祉協議会や民生委員等の連携を密にし、共助の取り組みの構築を進めるとともに、機器による見守りの拡充も検討します。
エレベーターのない中層住宅に住む車椅子の方へ階段昇降機等を補助してはどうですか？
福祉課長、安全性の確保、ニーズの量、費用を勘案し、今後検討していきます。
公園について、プレーリーダーを募って公園でボール遊びを可能にすることはできませんか？
都市計画課長、良い案と考えます。区や関係各課と相談し、今後検討していきます。
新法改、細谷光男、交通量増加箇所は早期に道路整備工事を、安心して登下校できる拡幅歩道整備工事を、三好スマートインターチェンジ利用者1日平均の推移、出口利用者はどのような状況ですか？
総合調整幹、社会実験の年はおよそ400台、高級設置の年はおよそ1100台、現在はおよそ2500台です。
三好スマートインターチェンジ古化計画説明会資料の主経路想定はどのような方法ですか？
総合調整幹、国土交通省で定めた将来交通量推計手法です。
三好の病院前にバス停留所を新たに設置する請願が採択されましたが、狭小道路へのバス進入は疑問が生じます。担当課の感想はいかがですか？
政策推進室長、請願が採択され、反対要望は不採択となりました。新しい路線については、自治体と地域が一体となり、ネットワークを構築することが望ましいです。今後、デマンド交通も本格化するので、全体の再編計画の中で考えていきたいです。
幹線5号線の交通量は日々増加し、三好スマートインターチェンジ古化により、さらに交通量の増加が予想されます。安心して登下校できるよう、現況測量を実施して、歩道設置の道路形態を計画してはどうですか？
道路交通課長、現時点では難しいですが、路面表示等は実施したいです。
職員の健康管理体制は、ストレスチェックの導入が義務付けられることになりますが、職員への対応はどうしていますか？
総務課長、すでにメンタルヘルスチェックを2年に1度実施していますが、それと同様と考えています。
職員が幾分疲弊しているように感じますが、人員配置と仕事量は適正ですか？
総務課長、各課長とヒアリングの実施により人員配置をしています。
その他の質問、1、公務災害について。日本共産党、本名博士。三好スマートインターチェンジ古化大型車導入計画。交通安全対策ができないなら中止すべき。 三好スマートインターチェンジフル化計画で地区協議会に住民の意見が反映されているのですか。
総合調整幹、直接的な影響ある行政区長が参加しています。
工事費用の概算はどれくらいですか。
総合調整幹、インターチェンジ本体工事14億円、周辺整備7億円、町の負担分は9億円ですが、半分程度は国の交付金を活用したいと思います。
アクセス道路の交通安全対策が不十分ではありませんか。
道路交通課長、県道三好富士見線については、路線に面し開発があった際には県で予算を確保したいと返答を得ています。
自然エネルギーの活用。原発は一度事故を起こすと地域そのものを崩壊させてしまいます。住民の暮らしと命を守る市長の立場として、町長は原発に対してどのように考えますか？
町長、一度事故が起きれば広範な地域に被害をもたらす原発への依存は低減すべきと思います。
三好町も自然エネルギー活用に力を入れ始めましたが、原発依存からの脱却、地球温暖化防止、地域の雇用づくりの観点からも、埼玉県は改正日数日本一の利点を生かし、さらに太陽光発電を推し進めるべきではないですか。
町長、町でできることは積極的に進めていきたいです。
町民と共同し、太陽光発電を進めるためには、自然エネルギー推進条例を制定すべきではありませんか。
環境課長、持続可能な地域づくりのために条例制定へ向け検討したいです。
町道の歩道整備。町道の歩道整備が遅れており、通学路が危険です。
道路交通課長、歩道整備は難しいですが、看板、路面表示などで対処したいです。
三好未来井田和弘、町民の健康・生きがいづくりについて、健康寿命の延伸を目指して、健康づくり推進計画の進捗状況はどうですか。
健康増進課長、予定より遅れていますが、今年度中に策定していきたいです。
特定健診受診率を向上させるための対策はありますか。
住民課長、広報誌、ホームページ、ポスター等での周知、受診勧奨はがき、受診券の郵送、また埼玉県国保連合会と県内市町村とでラジオ、テレビコマーシャルを実施し、広報活動に努めています。
生活習慣改善を促すための方策は何でしょうか。
住民課長、受診者の中で改善が必要な方に特定保健指導を行っています。
キッチンスタジオを利用し、三好野菜を使った料理教室を行ってはどうでしょうか。
中央公民館長、町内事業者とタイアップして幅広い世代を対象として7回の料理講座を予定しています。
自然の森総合スポーツ公園整備の進捗状況はどうですか。
都市計画課長、昨年度外周ジョギングコースの実施設計を行いました。今後整備を進め、町民の健康づくりに寄与していきたいです。
公園内に健康遊具を設置してはどうでしょうか。
都市計画課長、これまでも設置していますが、今後も積極的に設置していきたいです。
町民や団体との協働はどのようにしますか。
障害学習課長、スポーツリーダーの不足も見受けられ、さらに団体や個人との協働を進めていきたいです。
健康ポイント制を導入してはどうでしょう。
健康増進課長、制度は導入せず各事業への参加促進を研究していきたいと思います。
今後の中央公民館の事業展開はどのようになっていますか？
中央公民館庁、地域団体や学校との連携を図りながら、施設の機能を生かし、幅広い世代に対応した事業を展開していきたいです。
新法会鈴木淳、新教育庁制度、雨水対策について、隣接市との雨水対策協議を行う。新教育庁制度について、新教育庁制度による変化はありますか？
教育総務課長、従来の教育庁、教育委員長を統合したポストで、責任の明確化や迅速な会議の招集が実現されます。
三芳町での制度取り入れ時期はいつ頃ですか？
教育総務課長、平成29年10月からになると思われます。
常勤の新教育長に対し、非常勤の教育委員は発言力や位置づけが弱くならないですか？
教育総務課長、教育委員による教育長の監視機能も強化されており、従来の教育委員と立場が変わることはありません。
総合教育会議の開催予定はいつですか？
教育総務課長、6月中に開催を予定しています。
雨水対策について、現在把握している雨水対策が必要な地域はどのくらいですか？
上下水道課長、町内で15箇所になります。
その地域の雨水管整備の予定はありますか？
上下水道課長、雨水計画を立ててからとなります。
藤久保一番地地域のように、隣接市から流入してくる雨水対策はどうしますか？
上下水道課長、当該地区については、平成25年11月に富士見野市に要望書を出していますが、今回の質問を機に再度確認をしたいと思います。
同様に隣接市との協議が必要な地区の対応はどのようにしますか？
上下水道課長、確認ができ次第該当市と協議します。
その他の質問1、中小企業診断士で作る任意団体MPA とのシティプロモーションに関する相互協力の協定締結について。三芳未来山口正文、三芳町の財政に関して今後の見通しと対策は。借金の返済である交際費が増大していますが、平成29年度と30年度の見込みはどのくらいですか？
財務課長、平成29年度は約15億円、平成30年度は約14億9千万円を見込んでいます。
平成27年度と比較して、平成29年度は交際費が約2億4千500万円、平成30年度は約2億3千400万円増大すると思われます。来年度も交際費は1億2000万円増加しますが、財源確保のために一般会計の歳出を削減する必要があると思います。目算はありますか？
財務課長、選択と集中により事業の徹底的な見直し、義務的経費以外の経費の削減、予算の枠配分採用などを検討しています。
行財政改革は現場を担当する職員が行財政改革の重要性を十分に理解することが重要だと考えます。一つのやり方として予算のシーリングを現場の各課に提示し、その枠内で各担当課が歳出の削減、そして業務改善を行うことが効果的ではないでしょうか？
財務課長、今年度の予算編成では、当初の予算要求が予算規模を50億程度上回ったことが問題だと感じています。平成28年度の予算編成では、 枠配分及びシーリングを含めた形で行うことを検討しています。
今後町の財政はますます厳しさを増していきます。歳出削減を実施する中で財政負担が大きいとの理由だけで弱者切り捨てが行われることを懸念しますが、町長はどのように考えていますか？
町長、財政が厳しい状況には職員が一丸となって取り組み、また町民の皆様及び議会の理解が不可欠と思っています。行財政改革では弱者の切り捨てを行うつもりはありません。必要なところに必要な予算措置を行っていく予定です。
三好未来、安沢豊、藤久保地区土地区画整備の現状、より良いコミュニティあふれる町へ、三好町三地区北松原、藤久保第一、藤塚の土地区画整理区画内の住所表示は5000番台の住所表示としていくのですか？
都市計画課長、施行中の3地区土地区画整備内においては大和田藤久保との帳番で勘違すると、法務局の指導により5000番台の住所となります。せっかくの区画整理した地域であるため、町名を変えることにより地盤を小さくでき分かりやすくするよう進めていきたいと考えています。
現在の行政連絡区において明確な目標物をもってして区分がなされておらず、各区で不都合があるのではありませんか？
自治安心課長、川越街道で東西に区分が分断している地区において、学校区と行政区が一致していないため、区の事務活動や役員の人的な負担があります。
世帯数の増加による各行政連絡区間の規模は適正化を図れているのですか？
自治安心課長、各区長の負担は重いと感じています。小規模及び昔ながらのコミュニティを大切にしていくことが大前提ですが、こうした規模の適正化に関しては各区長等を交え調査研究します。
小学校、登下校における防犯、スクールガードや小学校防犯ボランティアが事件・事故に巻き込まれた場合の対応はどうなっていますか？
学校教育課長、学校支援ボランティア保険へ加入し対応しています。
その他の質問。1、オリンピックキャンプ誘致。2、子どもたちへ国際親善の場を。3、世界へ向けて三好町広報について。日本共産党、増田真美、子育て支援、ひとり親家庭への支援充実を。ぬくもり健康入浴事業は大事な施策では。現在町の就学前児童全体の約 10%、小中学校生徒では約 9% が一人親世帯となっています。国民生活基準調査においては、一人親世帯の多くが経済的に厳しい状況であることが報告されており、支援対策の重要性を視野に入れた母子及び父子並びに家父福祉法が改正され、10月に施行されました。ここでは一人親家庭支援に対する自治体の努力義務が規定され、町としても支援強化をしていかなければならない状況です。そんな中、今年度予算から廃止された小中学校入学時に渡していた就学祝い品事業をこのままなくしてしまってもいいのですか？
子ども支援課長、一人親家庭への就学祝い品30名分15万円は重複する事業があるので、扶助費の検討委員会で廃止が決まりました。しかし、額は少ないです。今後は町の財政状況を見ながら考慮し、検討していきたいです。
保育の充実を。改築工事が進み、 今年度8月から使用開始となる第3保育所は待機児童解消のため定員20名増となります。保育士も3名増が必要です。小さな子どもの命を守る責任ある仕事のため正規職員を配置すべきと思いますが、どうでしょうか。
子ども支援課長、定員増は平成28年度から実施します。正規職員を要望したいです。総務課長、第5次行政改革大綱を踏まえ今後しっかり検討していきます。
ぬくもり健康入浴事業、健康維持や元気につながる事業であり、多くの町民から復活を求める声を聞いていますが、どう考えますか。
町長、申し訳ないと思っています。財政状況により近隣市もやめています。状況が良くなれば考えます。
日本共産党吉村光子、三好スマートインターチェンジの大型車導入は断念すべき。公立保育所の運営は民間委託にすべきでない。三好スマートインターチェンジの大型車導入には農地を購入することになります。地権者が売りたくないと答えたとき、町は地権者に対して圧力をかけないと思いますが、どうですか。
町長、圧力はかけません。
町は用地取得が難しいときには三好スマートインターチェンジへの大型車導入を断念すべきではありませんか。
総合調整幹、地権者に協力してもらえるよう事業の必要性を説明したいと思います。
三好スマートインターチェンジフル化大型車導入では、町と国からの補助を合わせて20億円強の財政投入が試算されています。住民には財政が厳しいとライフバス券96枚を24枚に削減、スズメバチ駆除の廃止などが行われました。今後も福祉施策を後退させるのですか。
町長、三好スマートインターチェンジ計画とは別のことと思います。限られた予算の範囲内で福祉を考えていきたいと思います。
保育所民間委託をやめよ。児童福祉法第2条、国及び地方公共団体は児童の保護者とともに児童を心身ともに健やかに育成する責任を負うと定めています。地方自治体の責任をどう捉えますか。
町長、責任を持つことは大事です。
保護者や将来を担う子どもたちのことを本気で考えれば民営化が出てくるはずはありません。国が推し進める経済効率から考えた保育施策とするのか、それとも住民、子どもを大切にしていこうという姿勢を持って保育を行うのか、どちらですか。
町長、どちらとも言えません。両方とも大事と思います。
下水道使用料問題、下水道使用料値上げは行うべきではありません。基金額はいくらですか。
上下水道課長、およそ1億円です。
新法改、細田光恵、中学校教科書採択の考え方について、愛国心を教える歴史教科書を、三好町の教科書採択地区はどのような構成ですか。
学校教育課長、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、富士見野市、諸山町、小御瀬町、三好町で第10採択地区を構成します。
三好町教育委員会と教科書採択地区はどのような関係になっていますか。
学校教育課長、第10採択地区協議会を7月27日に予定。三好町からは教育長、教育委員長が参加します。
教科書展示会の日程はいつですか。
学校教育課長、町役場7階で6月19日から7月6日まで開催します。 一般の方々にも見ていただきたいです。
展示会でのアンケートの意見はどのように反映されますか？
学校教育課長、内容はまとめて参考にします。
愛国心を育てることを重視した歴史教科書を採用すべきではないでしょうか？
教育長、歴史的分野では歴史の大きな流れを理解させること、伝統と文化の特色を考えさせること、我が国の歴史に対する愛情を深めることなどが工夫されているかなど、さまざまな観点から検討します。町長、大東亜戦争以降、日本の根底にある自虐史観を払拭すべきということは同意見であり、その意味で教育基本法の改正は意義があります。最終的には教育委員会の判断に託したいです。
本年度のいじめの報告件数は何件ですか？
学校教育課長、小学校8件、中学校13件です。
三芳町いじめ防止基本方針について、いじめは犯罪です。いじめ基本方針を発展させ、罰則を含む条例として定めるべきではありませんか？
学校教育課長、総合教育会議にて検討します。
久保健二、子どもたちを守る、危険箇所の安全確保の徹底、他の自治体に遅れを取るな、三芳創生を、町内通学路で指定されている危険箇所は何箇所ですか？
道路交通課長、18箇所です。
対応・未対応の箇所は何箇所ですか？
道路交通課長、対応箇所16箇所、未対応2箇所です。
事故を未然に防ぐためにも早期対応が必要ではありませんか？
道路交通課長、予算の範囲内でできる限り対応します。
今年度の防犯灯・街路灯の設置件数および設置箇所はどうなっていますか？
道路交通課長、今年度は30基程度の設置を予定しています。
暗い箇所が多く見受けられますが、対応策は取っていますか？
道路交通課長、地域住民の要望、夜間現地調査を行い、LED 灯を設置したいと思います。
犯罪の抑制の意味でも対策が必要ではないでしょうか？
道路交通課長、防犯上、危険度の高い箇所より優先的に設置していきたいです。
デマンド交通について、土日運行しない理由は何ですか？
政策推進室長、利用者が少なく、費用対効果の観点からも運行は厳しいです。
再三、他の自治体同様に玄関前までの送迎を提案してきましたが、できない理由は何ですか？
政策推進室長、既存のタクシー業との競合や、1回の乗車時間の延長により、多くの方が乗れなくなります。乗降場を増やして対応します。
地方創生について、三芳町の創生の方向をどのように考えていますか？
政策推進室長、人口減少社会の中でも地域の活力を維持し、住民が心豊かに暮らしていける町を作ります。
人口を増やすため、人口減少に歯止めをかけるために何が必要と考えますか？
政策推進室長、地域の将来を担う人材を育て、住民参画を促進し、町に誇りと愛着を感じる人を増やすことです。以上、ここまでは小柳、
小沢でした。